まやんです。
一服です。
和歌山、いろんな食べ物ありますけども。
はい。
まあ、大阪の隣っていうこともあるんですけど。
はい。
でも、かといって、大阪と食べ物が全て同じっていうわけではもちろんなくて。
やっぱ食文化違うよね。
違いますよね。
違うんですよ。
やっぱり特にたこ焼き？たこ焼きが本当に美味しいとこがないという。
そうですね、うんうん。申し訳ないけど、ないですね。
たこ焼き、お好み焼きは本当にないよね、和歌山。
ないです。
あれなんでなんでしょうね。すぐ隣やからありそうなんやけど。
でしょ？でね、うん、まあ、最近はわかんないですけど、
はい。
敵屋さんが来て昔、夏祭りとかで、屋台で焼いてくれるたこ焼きは、うん、結構美味しかったんですよ、昔。最近わかんないけど、大阪から来てたりもしたんやと思うんですよね。
はいはいはい、たこ焼き屋さん自体少ないもんね、和歌山。
そうそう、だから常設のたこ焼き屋さん。
常設、
うん、常設、うん、うん。あれが、まあ、言ったらさ、大阪はさ、角曲がればたこ焼き屋さんあったじゃないですか。
多分、棒投げたらたこ焼き屋に当たるぐらい。
そうそうそう。で、それなりに美味しいしさ、うん、それなりに安いしさ、うん、みたいな感じだったんですけど、はい、和歌山はたこ焼き屋さん自体がないし、うん、これはもう私の子供の頃からですけど、やっぱね、
おいしないよな、なんかな。で、なんかスーパーの入り口とかによく出てるのもあるけど、はい、それもおいしくない
よ。そうなんですよね。本当に例外は、うん、夏祭りに来る昔ながらのたこ焼き屋さん。は
いはい、まあね、美味しいたこ焼き屋待ってるんですけどね。
やっぱりね、その美味しいたこ焼きというものを食べてないんやと思う、みんな。だから、なんていうんですかね、もうこんなもんやと思ってるんよね。で、値段もさ、大阪に比べたらそれすごい高いわけ。
はい。
でも、もうそんなもんやと思ってるからさ。
はい。うん、なるほどね。なかなか、たこ焼き屋さん欲しいの待ってますということで。
よろしくお願いしたいです。
はい、令和のこの時代に、突如、天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康？
ちゃうわ。桃の天下統一や。天下統一の塔は桃って書いて天下統一。知らんか？
そらもう甘くて美味しい桃で、もうさくらんぼ好きだからね。
もう食べてますけど。
食べとんかい。
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、りんごはシシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。
うまやん、一服のやいやいラディオ。この番組は関西人うまやんと一服の夫婦が好きなこと、日々感じたことなどに何でもやいやい言っていくポッドキャスト番組です。あくまでも2人の独断と偏見で述べている部分もありますので、そこはご容赦ください。それではそろそろ始めましょうタイム。
それぐらいでしたっけ。ほんで帰ってきましたかね。
まあそうね。さすがに土鍋食べたお腹パンパンで、私もさっきビールの話したけど、うん、この日はもうビールも、うん、あ、アイスブルービールやっけ、
はいはいはい、
あれ買ったかな、うん、そんなにもうお酒も飲まずに帰ってきましたね。
で次の日は、
はい、
いよいよ香港のヤムチャを食べに。
そうです、
朝活ですね。
一番の私の今回の目的はやっぱりヤムチャ、うん、はい、香港のレトロな昔ながらのヤムチャを食べたいということで、
地元の人が行くね、
はい、これもね、うん、前も来た時やってて、
でそこがね潰れちゃったんですよね。多分コロナで何軒かも今回潰れちゃってるんですよ。
そうね、そうね。自分たちが行く予定じゃなかったとしても、うん、ガイドブックに載ってるお店見つけられへんかったとか、うん、お店変わってるとかは結構ありましたね、うんうん。
で、次の日朝、これもちょっと早めに出て、まあ9時前、8時過ぎぐらい出たかな。
そうね。
で、チョンキンマンションの中、ちらほら店も開いてましたけど、
うん、
両替する場合は、前日にしといた方がいいですね。
そうね。
2軒、2、3軒上げてましたね。2階のとこで両替しましたけど。
そうね。でも多分一番レートのいいところとかは閉まってたんやと思いますね。
そうね。うん。だから、チョンキンマンションは、朝早く出る場合は、前日に、両替しとった方がいいです、
ね、夜は遅いですね、チョンキンはね。
はい。で、朝から、ションワンというところに向かうんですけども、
はい、
チムサーチョイが、クーロン島の一番南にあるんで、そっから地下鉄乗っても行けるんですけども、
はい、
毎回私たちが使うのが、スターフェリーっていう昔ながらの渡船ですよね。はい、フェリーに乗って、ほんのもう10分もかからんぐらいのところなんですけども、ね、値段もね、100円ぐらい。 昔は50円という感覚で今100円ぐらいになってるかな、う
ん、まあでも香港旅行の旅情というかね、
は
い、うん、
で歩いてチムサー町から港までスターフェリー乗り場まで行って、うん、でそこから、スターフェリー乗って、うん、でこれ旅情が一番味わえると思うんですよね。あの深夜特急でも出てきますけども、
そうそうそう、でまあ両香港の、うん、なんていうんですかね、摩天楼といいますか、うん、ビル群をバーッと見ながら、はい、海をね、うん、眺めながら船に乗りっていう、うん、まさに旅行気分が味わえるやり方なんで、はい、おすすめです。
でセントラルっていうとこついて、またそっか歩きましたね、はい、
そうねそうね、はい、もうついてどうしようって言ったけどお腹も減らしたいから歩こっかって言って、うん、ブラブラ歩きながらヤムチャのお店を探して、
はい、
ショ
ーンワンっていう字は上に環状線の環って書いて、うん、上下の上に環状線の環でショーンワン、
そうです ね、 ね、
でそっからヤムチャ、はい、もまあガイドブックにも載ってるんですけど、うん、もうほぼほぼ地元の人が来る、
そうね、かなりやっぱりこれは昔ながらのヤムチャスタイルを続けてくれてるところ で、うん、ね、お名前が
ハスにカオルイルですね。イルっていうのは
今イズマイのイギですね、
うん、はい、ハスにカオルイル、
ハスやっけ、連絡じゃなくてハスやったか、
うん、ハス、
一応ねカタカナで言うとね、レンシャウジュー、
うん、レンハウジューですね、
ですね、
うん、
で
2階にあんでね、ここ、うんうん、
でヤムチャはワゴン
式です、
式で、うん、ワゴンでこう店内をぐるぐるぐるぐるおばちゃん
たちが、まずね、あの入店するときに教えておかないといけないのが、はい、案内とか一切ないです、
ないですないです
勝手に空いてるとこに座ればいいんですけど、うんうん、空いてるとこも人いっぱいなんで、うん、基本相席です、
もちろん相席、うん、
で丸テーブルのとこに、うん、座ります。
でだいたい片付けられてないんで、ね、前の人が残したまんまのところで、うん、明らかに人が座ってないなっていうとこを見つけて、う
ん、あと伝票置いてるとこは人がいるとこなん で、ね、そこを避けて、
うん、
あと予約席とかあるけど予約席に座ったらそこダメみたいなこと言ってくれるから、
絶対誰か教えてくれるんで、
う
ん、
とりあえず空いてる席に座りましょう、
ほんで誰か片付けてくれるからね、
ほんでおっちゃんがあの聞いたら、うん、あのお茶をまず選びます、
はい、
でまあオーソドックスな、わからんかったらもうポーレーって言ったらプーアル茶が、
そうですね、
出てくるんです。このお茶は料金にあの、はい、含まれるんですけど、はい、お湯は何回でも足してくれるんで、
うんうん、
で1回頼めばいいです。
そうです、ね、
まあ、ジャスミン茶とかいろんなあるけど、うん、もうポーレが一番いいと思います。
おすすめよな、おすすめ、うん、プーアル茶やっぱりね、うん、お腹にもいいし、
ポーレポーレって言ったらおーちゃんがまず、うん、ポーレ茶の食器と、ほんで先輩って言って食器をね洗う習慣があるんですよ。昔の清潔でなかった時代、今清潔ですけど、
うん、
熱湯にあの
一回くぐらせるん
よね、レンゲとかくぐらして、
うん、
でそのポーレ頼んで、
うん、
そしたらワゴンでいろんな蒸し料理とかが運ばれてくるんですよ。
ヤムチャの天心がね、うん、天心、いわゆる天心さんがね、
でせいろの中をね、うん、おばちゃんが開けたり自分で開けたりして、
もう自分で開けてもいいし、うん、指さしたら開けてくれるし、うん、で欲しかったらこれって言ったらいいし、いらんかったら全然遠慮なく、うん、あいいわって言ったら別にそんな断れますんで、
う
ん、
でこれって指さしたら、うん、おばちゃんが伝票に反抗してくれるんですよ。
そうで大体多分どこも一緒やと思うんですけど、うん、そのものによって、まあ、大中小、
うん、
いただきます、な、頂点の頂、うん、徳盛りの徳みたいな感じに分かれてて、うん、入り口のところに小はいくら、
うん、
中はいくらっていうのは書いてるので、うんうんうん、もし余裕があればそれをチェックしとくと安心、うん、ただ回ってくるせいろの
そうそう、これが大が中が分からんっていう、ね、
そう分からんので、もうそこは頼んでポンと反抗押された時に、うん、あ今のは小だったんだな、うん、中だったんだなって言ってお金計算していけば、まず怖いことにはならないと思います。
だいたいね4品頼んで、
うん、
天心4品頼んで、うん、でそれぞれお茶、
うん、
2人分のお茶で150前後でしたね、
うん、150から200やから、まあ、2000円、1人2000円
3000円から4000円の間で、
ね、うんうん、ね、多分ここは安かったんやと思います、うん、もうちょっと他のお店は高いと思うんですけど、高い高い、ここは結構あの庶民派のお値段やし、うん、でやり方もね、私たち逆にそういうヤムチャしか行ってないから、うん、もうちょっとスタイリッシュなヤムチャはどんなスタイルなのか分かんないんですけど、うん、 もっと注文とかもオーダー式だったりするのかもしれませんが、うんうん、我々が行ったところはいつもこんな感じです。
ねえ、ポーレーちゃんもあのお湯なくなったら、うん、テーブルを2本指で人差し指と中指でトントンってしたらおっちゃんがお湯足してくれるんで。
っていうかもうさ、よう見たらそこらのおっちゃん自分で足してたからさ、うん、
夜間足してたからね。
そう、私ももう自分で足したよね。
ほんで、うん、好きなのがあったら頼んでもいいと思います。おばちゃんに、ね、ね、これないの。一服さんは大根餅とかね。
そうですそうです、うん、私はねちょっと大根餅が実は大好物で、うん、本場ででも食べたことがなくて、うん、今回もね、うん、結局回ってこんかったんで、うん、もう自分で探しに行ってで、うんうん、おばちゃんにこればっかりはもう発音が悪くてですね、うん、もうガイドブックの写真と漢字を見せながら、うん、これって言ったら、うん、あーみたいな感じで焼いてくれました、
うん、ほんでね、
めちゃくちゃうまかった。
大根餅はワゴンで回ってくる場合は、うん、大根餅頼んだらそのワゴンにちっちゃい鉄板みたいなのがついてて、 そこでその場でもう一回焼き直してくれて、で醤油みたいなのかけてくれて、で直近直近ってハサミで切ってくれて出してくれます。
あれやっぱりね、その、うん、あの焼いてばっかりのパリパリの香ばしいのと中のもちっていうのとのこの食感の違いが美味しいからね、やっぱもう一回焼いてもらうのがね。あとは餃子にシューマイ、
シューマイもねうまかったね。
シューマイは 2,3 種類食べたけど、うん、お肉ものも食べたけど、あの海鮮のシューマイめちゃくちゃ美味しかったんだよね。で他に肉まんみたいなのもいくつか種類あったし、うん、あとね、うん、食べてないのもありますけど、うん、湯葉巻きみたいなのもあったし、うん、あとねそういういわゆる包んだ感じの天津じゃなくて蒸し料理ですよね、
はい、
煮物みたいな厚揚げのタイタンみたいなのが蒸されてるとか、
肉じゃがみたいなのもありましたね。
そうそうそう、明らかにこれ鶏の足だよねみたいな形のが蒸されてるとか、そんなんもあったし、
ワゴン式が何が一番いいってメニュー書いてても、うん、漢字で分からなくても実物で、
あ、そうそうそうそう、見れるもんね。
これ食べたいってなるから、それがいいっすね。
うん、で種類も多かったです。さっき言ったみたいで、あの大根餅とかああいう餅系もあったし、うん、最初の日に食べたって言ってた長粉、うん、中国式のクレープもあったし、うんうん、私はどうやって頼むんか分からんかったけど、お粥頼んでる人もいらっしゃったし、うんうんうん、あと揚げ物ね、
揚げ物、
春巻きとか餅団子、ごま団子も見ましたね、うん。
あとデザートもありましたね。
あったあったあった、うん、ごま羊羹みたいなのも置いてあったし、もう種類は多くて、できることならやっぱり全部食べたいんですけど、うんうん、結構ねお腹はいっぱいになる、
うんうんうん、
うん、だいたい一皿一せいろ4つか3つかぐらいの点心が入ってるんですけど、うん、まあ優しかったよね、だいたい私に譲ってくれたもんね。
まあ今回ねずっとやむちゃ行きたいって言ってたからね。
そうです。でまあまあめったにもう来れないでしょうから、
それいつも一人で行って、一人食べるとき一人で新聞読みながら食ってるんですけど、
いやだからまあ、
あの喧騒を見るとあ香港来たなってなるんですよね。朝のガヤガヤガヤガヤガヤガヤして、
で今回その何人街の時は特にやったけど、うん、チョンキンマンションも人減ったって気したし、うんうん、なんか全体的に香港ちょっと
活気がね、
前と比べてな、うん、雰囲気やっぱりなんか色眼鏡かな、でもやっぱり活気がね、うん、ないな、ちょっとなんか元気ないなって思ってたところ、その朝一番のヤムチャ行った時にもう元気もらったもん
ね
すごい
ヤムチャ連
行居、そうそうそう、昔見た香港のあのなんか賑やかなスタイル、
うん、あれいつも思うねんけど、うん、給仕のあのワゴン運んでくるのはおばちゃん
うん、
でお茶入れてくれるのはおじいさんだよね、
なんか決まってんのかね、うん、そういう風にね、でさっきも言ったみたいに必ず相席になるんですけど、うん、まあみんなね親切ですよ本当に、うん、明らかにだって自分ら慣れてないけど、その予約席に座ろうとしたら言うてくれるし、うんうん、
カバンこっちの置きなよって言ってくれた
よね。そうおじさんがさ、うん、カバン持って食べてたら、あのこっちの椅子使っていいよって言って余ってる椅子差し出してくれてね、うん、カバンカバンみたいな感じで指さしてくれたり、すっごい親切で、でここのお店のお手洗いとかもそうですし、うん、いろんなところでお手洗い今回行ったんですけど、うんうん、お手洗いもね綺麗ですよ、
うん、香港綺麗ね、香港マカオは綺麗ね、
綺麗で、うん、公衆トイレもすごいあるのね、うん
うん、ある
で全部綺麗なんね、
うんうん、
もうしつこいけどちょっとね日本人マナー、
直近マンションが一番汚かったなトイレ
うん、
そうね
そうだから本当に満足度めちゃくちゃ良かったですね、はいはいはい、美味しかったな、
朝からだから香港のああようやく香港
うんそうそうそう、
このこれこれっていうのを味わってその日がスタートして、
そう
やばい 感じが大きい。常に湧いてるね。うわ、ルチェめちゃくちゃ美味しいんやけど、もうお腹に行くわ。なかなかね、ワゴンが回ってくるときは3台ぐらい回ってくるのに、回ってこないときは全然回ってこないっていう。でも、指差しで全然蓋開けてくれるし、すでにね、なんかね、エビ蒸し餃子みたいなのを食べたんですけど、これ、絶品でしたね。めちゃくちゃ美味しかった。お肉のシューマイが蒸し入ってたりとか、結構、やっぱ日本の味とはまた全然違う。取れてんのかなと思うほどにぎやか。みんな本当によく喋る。結構お客さんももう地元の人が好き勝手やってる感じもある。
ねえ。
ここからシャンワンからセントラルに向かって、そうそうそうそう、ハリウッドロードとか、うん、キャットストリート、いわゆるこれは、まあ、いろんな通り、
香港通って港、まあ、った神戸とか横浜に近い感じで、
うん、
港から山手の方にちょっと上がっていくにつれて、
うん、
街が、なんていうんですか、おしゃれになっていくというか。
うんうん、
で、おしゃれなんやけど、洗練されてるとこもあれば、昔ながらの路地裏に、骨董品街があったり。
そうそうそうそうそう。
で、その骨董品街とかをちょっと冷やかしに。
うんうんうん、
上がってきましたね。
ここだからすごい風情のあるところで、うん、いわゆる坂の町やし、うん、本当にモダンなお店もあるけど、うん、まあまあ昔ながらのね、うん、ちょっとレトロな町並みとかもあるし、あと通り通りで、
うん、
青物市場が広がってたりとか、うん、はいはい、あと漢方問屋がずらっと並んでるとか、うん、まあお土産物屋さんがたくさん並んでるとか、通り通りでちょっと特色があって、それをそれぞれね見ながら、どこも絵になる通りで、うん、で結構気に入ったのが、今回文武廟、
うんうんうん、
って書いてる、まあお寺、道教のお寺って言っていいんかな、寺院が街中にあるんですけど、まあ一回ちょっと通り過ぎてんけど、うん、時間もあるしちょっとなんか寄っていこっかって言って行ったら、
うん、
関羽さんですか、
うんうん、
ああいうね、まあ
周宗が祀られてましたよ、関羽の家来のね、三国志
道教の神様になってるんでしょうね、うん、で独特のねお線香、うん、これちょっと形が口では説明しにくいんで、もう見てほしいんですけど、
長い線香花火みたいなね
そうそう、で黙々で、うん、全然こう普通に観光客でしたけど、お参りは普通にしやすかったですね、
フリーでね、
うん、
で線香も3本、
そうそうそう、なんでちょっと身を見まねでお祈りもさせてもらって、うん、でやっぱ日本のお寺とはちょっと違うエキゾチックな寺院の中が見れたのはすごい面白かったなと思いますね。で
骨董品街のガラクタ市みたいな、もう昔ながらの古銭とかね、
うんうんうん、そうそう、切手とかね、
ブルースリーの
とかね、
ポスターとか売ってましたけど、
うん、ようわからん、玉ね、宝石と翡翠とかで作ったなんか謎のやつとかね
あの辺は変わってなかったですね、
変わってなかった、変わってなかった。あとなんかフラッと歩いてたら、たまになんか3階のビルみたいなところが丸々市場になってるみたいなところが何箇所かあって、
行きましたね。
ね、あれも面白い。1階が例えばお肉屋さんで、もう本当にあばら肉だねみたいなのが吊るされてる。
肝臓がポン吊るされてたり。
うん、で、香港は海鮮がやっぱり豊富なんで、
魚がすごかったね。
すごかった。でも、うん、もうお肉はね、うん、すごい綺麗なんよ。
綺麗ね。
お魚もうちょっと綺麗に、そんなぶつ切り、もうちょっとなんかならんかなみたいなぶつ切りが並んでて、あれも面白かったんですけど、うん、エビとか貝とかももう見たことないのがいっぱいね。
すごい、肉の種類がもう全然違うよな。欲しい、うわうまそう。ここで解体したんかな、すごいな。でもなんていうか、お肉の処理はすごい綺麗やな。お魚もうちょっと綺麗に処理してあげてよっていうのが多いのでねなんかお肉の処理はもう本当に綺麗。いやー、豚足ね、豚足いた。もうあれは何の肉かわからんのもついてるな。すごいすごいすごい、うわ美味しそう、うん、でっかいレバー、ラード取り出してる。へえ。もうひど仕事終えておっちゃん寝かけてる。干し肉も釣ってるけど、もうあばらもすごい骨付きで、これは美味しいんでしょうね。 ライトの加減もあるけど、こんだけ綺麗に釣ってたらどこの処理、肉の処理が一番綺麗かっていうのは一目瞭然やな。あ、もうここのお肉間違いないやろみたいな感じで買っちゃいそう。お花屋さんも一軒、肉と野菜の貝、魚の貝と分かれてて、お魚は貝類、エビ類、見たことないのいっぱいあって、カエルも飛んでました。もうなんか一仕事終えた感じなんで活気はそんなにない。3階にフードコートやってんのかな、この時間。日本やったら市場の脇の食堂は安いっていうのが相場ですけど、どうでしょうかね。あ、でも、安いんちゃう？これ香港の。
で、今回行けなかったけど、その魚市場、肉市場の一番上にフードコートみたいなのが
あって、ね、そうそうそう、あそこも面白そうやったよね、うん、定食みたいなのが手軽に食べれそうで、うん、カエルも飛んでたよ、うん、売られてましたね。
あと香港名物あれね、あのぶっかけ飯屋もいっぱいありました、ね、
あれも食べてみたかったね。
3つぐらい選んで2品3品選んでご飯の上にかけてもらうっていうぶっかけ飯屋ありましたね。
あとね、ここでもまた私はあのエッグタルトチャレンジですよ、はい、
エッグタルトチャレンジ、
これね、もともと予定してなかったんですけど、うん、ふと見つけて、うん、結構古い老舗のね、タイチョンベンガーって書いてますけど、う
ん、タイチョンベンガー、
ね、最後のイギリス帝徳さんかなんかが、
おすすめの
ごひいきにされてたとか、なんかそんな触れ込みやったと思うんですけど、
あれは確かうまかった。
ここ結局今回の3つの中で言うと一番美味しかったね。一番美味しかったです。
また漢方茶も飲みましたね。
あ、そうそうそう、うん、で、そう、漢方茶もちょこちょこあったので、
うん、イワンって言っていっぱいね、ワンいっぱいいくら、
今回頸骨草って書いてたっけ、
はい、鳥の骨の草で頸骨草、肝臓 にっていうんで、うん、それ飲みましたけどね、
う
ん
う
ん
う
ん、
で、その漢方問屋は大体はもう大袋でドーンって売ってすごい値段だったりするんですけど、うんうん、一見なんかさ、その軽骨茶やったら、うん、軽骨茶にブレンドして、うん、一方一方で売ってるお店とかがあってね、
ありましたね、
あれいいよね。
買ってから見たら、あれ軽骨草っていう草なんですけど、うん、肝臓があって、うん、甘い草ね、ちょっと甘みあったでしょ、
はいはい、甘みあった、うん、甘苦い、
うん
うん、あれもね飲みましたね。だ、結構今回最初ね、もうコーヒー飲みたくてしょうがなかったんです。私毎朝コーヒー飲むの習慣やから、うんうんうん、でも漢方茶飲むと、うん、もうなんかその
体がね温まるし、
うん、し口の中もなんかすっきりして、うん、あ、もうコーヒーいいなみたいな感じで、うん、結局
コーヒー代わり飲んでましたね。
そうそうそうそう、はい、なんか最初のさ1日目なんて私コーヒー飲みたいコーヒー飲みたいってずっと言ってたでしょ、うん、でも結局ねいつの間にか別にコーヒー良くなっちゃったね。
はいはいはいはい。
あとね、この辺りではレトロ喫茶に行きたいっていう話をしてまして、
今回ね、そのショーンワンっていうとこは、
うん、
今先ほど言ったように香港とマカオバスでつながれてるんですけど橋で、
うん、
ね、それまでは高速艇でつながってたと。マカオ行くには高速艇に乗らないといけなかったんですけど、
うん、
でその高速艇が出るのがショーンワンのフェリーターミナルから出てたんですけど、
うん、
その毎回そのショーンワンからマカオに渡るフェリーターミナルそばに、
うん、
ホイアンコーヒーっていうねレトロ喫茶店があったんですよ、
はい、
海に安心のコーヒーって書いて、
はい、
そこにぜひ一服さん連れて行きたいと。
そうです、
前来た時もそこで香港の学生たちと相席になってちょっと喋ったりして、
うん、あれはなんか写真見せてもらったのも私覚えてて、
このコロナの前、この直前ですけど ね、そこのフレンチトーストがすごく美味しくて、
うーん、雰囲気も良くてすごい良かった、うん、いい思い出やったってな、うん、あの時言ってたんだよね、
う
ん、
そう、香港の学生と喋るなんて、ね、なかなかないから、
うん、
で、そこ行こうって言ったらもう潰れてなんですね。
結構何回かな、うん、ええって言って地図と見てな、
そうそうそうそう、
違う普通にモダンな喫茶店になってましたね、う
ん、で前回イブさんと香港来た時に行ったヤムチャの店も、
うん、
すごい今回行った連皇居とは違って、うん、すごい静かなとこでおじいちゃんと相席になって、
う
ん、
そうそうそうそう、
おじいちゃんがお茶の入れ方とか教えてくれたりしたお店も潰れてて、
うん、本当はねやってたら一個はそこ行きたかったんだけどね、そうそ
うそう、うん、だから何軒かね潰れてショックは大きかったですけど、
うまやん、このねホイ
ホイアン
ホイアン喫茶ですか、
コーヒー、
うーん、そこは結構ショック受けてましたね。
そのフェリーターミナルもビル自体がもうすごい近代的になっていて
もう私ちょっと前が分かんないわ、
うんうん、
行ったはずやけど前のビルも、うん、
いやー、もうびっくりしましたね。
すごい。
変わってました。
はい。大阪で言うとね、ナンバシティぐらいのね。
いやいや、わからんわからんわからん。
ね、せめて、じゃあフレンチトースト食べようっていうことで、うん、まあ急遽ね。
また戻って、坂道にある、そこも60年ぐらい。
そうですね、老舗のラン。フォンユンという、これも多分もう観光すぐにね、私でももうどっかないかって言ってガイドブックで調べたんで、うん、あの有名なとこやと思うんです。で実際観光客めちゃめちゃ来てたし、う
ん、狭いとこでしたね。ちょっと雰囲気は違ったんでね、
う
ん、
そうなんですよね、うん、でも確かに美味しかったし、フレンチトーストも香港式のね、うん、揚げパンのようなフレンチトースト食べれてよかったんやけど、あの落ち着いたね、うん、旅情を誘うような喫茶店ではなかったので、ね、ちょっとうまやんはそこはね、しょんぼりしてましたね。うん、
でその途中にね、お土産買いましたね。お姉さんが売ってた小袋を開けにした、
そうあのね、ハーブティーとかね、スパイスをね、うん、露店で売ってるところがあって、なぜ問屋さんっぽいところが多かった中で、ここもねちょっと小分けで売ってたんですよ、うん、なんでいろんな人にね配るのにもちょっと入れ替えたりもできるし、はいはいはい、あこれはちょうどいいなと思って、うん、私はそこで結構ガッサーっと買いましたね、うんうん、精油も売ってたけど精油はさすがにやめました、うん、でこっからまだちょっと時間あるねっていうことで、う
ん、で一行ったことないとこ行こうかっていうんで、うん、でちょっと昭和館西の方に行ったら、うん、あ香港大学ってあるやんってなって、
そうなんです、
香港大学に行ってきましたね。
そうですそうです。はいはいはい、はい、これはでも地下鉄で本当に2駅とか
2駅、うん、2駅ぐらいやったね。
やね、うん、でもう前情報もなく、うん、バーっと、まあ、せっかく大学どんなもんやろうと思って行ったら、うんうん、
まあでかい
ね。
ほんであの超高台の上にあるから、
山の上よな、うん、で駅も着いたのがもう大学直結やから山の上に着くから、
う
ん、
そうそうそうそう、
降りた瞬間にずわーっと海が見渡せるというか、
めちゃくちゃ広い大学やったね。
いや
でかい。ほんで大学入ったらすぐ大学の購買みたいなのがあったんで、うん、ちょっと大学の
グッズ買って、ね、
グッズ買って、
うんうん、
ほんで大学生活とかでちょっと学生の
様子見たけど、
まあ、賢そうやったね、みんな。
で、すげえみんなスタバのね、紙コップ持ちながらね、スタスタ歩いてて。で、うん、大学の関係者の人専用の食堂みたいなのがあったんですけど。
あれね、大学専用じゃなかったら全然入ってたよね、学食。
いかにも学食っぽかったよね。うんうんうん、でも、それ以外に本当にスタバもそうやし、そういう有名なチェーン店も何軒か入ってるみたいで。
銀行も入ってたね。
うん、どこも、だからマンモス校って感じやったね。うん、
マンモス校、
うん。で、まあ、そのてっぺんに駅があって、うん、要もうだから校内の全体図が全然わからなくてこれ入学しても3ヶ月は迷うでっていうぐらい広い感じで、
でかかったな、
ね、え、で街に降りるのにどうしたらいいんやろって言いながら下へ下へ向かって、うん、
エスカレーター置いたり階段使ったり、うん、街のその一番下のとこに降りるのが大変やったね、
うん、ねえ、うん、でまあ一番下、
うん、
まあ街に降りたなって思った段階でもまだ山の中腹やから、うんうん、全然なんていうんですかね、また高いのよね、うん、で下手にこれズドーンと一本
下まで降りたら、
うん、そうそうそう、
坂がきつくてさすがにこれ登ってこられへんなってなって、
山登りぐらいのな、うん、高度あったからこれはちょっとこの辺でやめようとは言ったんですけど、ま、町の方に出ると小学校があったり中学校があったり、うん、
はいはいはい、
ちょっとスーパーっぽいものもあったり、うん、まあまあちゃんと人の営みもあんねやなと思って、うんうん、でまあマンションなんですよね、うんうんうん、その辺も香港ってやっぱ一軒家とかもまずないから、うんうん、
まずないね、
ものすごい高いマンションがダーッと並んでて、うん、へーと思って上見上げたらそのマンションのてっぺんの方の山の上に香港大学を見上げるっていう、うん、なんかね、
で小学校とかもあったね、いっぱいなんか送り迎えしてたね、
そうだから天空の街と下界っていうか、うん、天上界と下界っていうか
ラピュタみたいな大学やったね、
ねえ、うん、不思議な感じやったよね、うん、でまあそんなん言いながらさ、生えてる植物とかもさ、ちょっと独特の南国風の植物とかあるから、うん、本当ラピュタみたいだったよね、
壁に根っこがねビヤーってなってる、
うん、天空にもう一つ、まあ大学っちゃ大学やけどそのレストランとかもあるからさ、うん、天空にもう一つ独特の街が、うん、すごく近代的な街があるみたいなね、下は庶民の町でみたいな、
でさすがにちょっと歩き疲れたんで一回帰ろうって言って、うん、直近マンション帰りましたね、
戻って、はい、はい、今香港大学から降りてきて、ちょっとようやくなんか普通の町っぽいところに出てきたなっていう感じですね。サークル K があります。セブンイレブンも何個か見たし、ちょっとスーパーっぽいものも、いやーすごいね、見上げるほどのねマンションがいっぱい、
天空の町から降りてきて、すごい変な感じです。まあ、でも多分小学校とか中学校高校もたくさんあるんやと思う。もう子供たちが、そしてお母さんたちがすごいいっぱいいる。案外子育てに人気の場所なんかも。ベビーカー押してる人もいるし、あ、駅着いた着いた。案外駅近くてよかったな。おお、これ鳩が、わすげえ、私の悲鳴が入っちゃったじゃない。鳩がすごいよ。なんかさっきも迷いインコを探してますみたいな張り紙見てゾッとしたんやけど、この森の中でもインコ見つからんよねきっと。
あ、その日何食べました
っけ。この日はですね、せっかくチョンキンマンションに泊まるので、
そうだ、チョンキンマンションの中の
これちょっとね物議を醸し、うん、どうするってなってんやけど、うんうん、まあもうなかなか来ることないから、うん、
話のネタにね、
あえてね、
ここまで来たらチョンキンマンションの奥の奥にあるカレー屋さんがあるらしいぞと、
うん、はい、
で最初に言ってチョンキンマンションの奥へ行くほど A 号棟 B 号棟 C 号棟ってあるんですけど、うん、一番奥に E 号棟ってあるんですよ、
はい、
そこの7階にどうやらカレー屋があるなと、
うん、何軒かカレー屋とかインド料理屋さんがあるみたいなんですけど、うん、そこがまあ美味しいという噂を聞きつけまして、
で E 号と奥まで行ってで7階降りたらちょうど6時から始まるんですけど、うん、まだ5時47分とかそんなんやったんやかな、
うんうんうん、
だから一緒に乗った
ちょっとエレベーターに乗った、う
ん、西洋人っぽいおじさんやってね、
うん、
がそこのお店
オーナーかなんかやったんかな、
う
ん、
名前カレー王カリー王って書いてる、
うん、カレーキングって書いてるね、
カレーキングって書いてるんですけど、
うんうん、
で7階降りたらそのおじさんがカチャカチャって
鍵開け出し て, 出して
あれオーナーやったんかいって言って、でちょっと早いけどいいよって言って、
うん、入れてくれて、うん、
ほなね、ワンフロア全体がカレー屋さんになってて、
うん、まあ広かったよね、
広かったよ、
うんうん、まあ当然自分らがまず一番乗りで入って、う
ん、で頼んだのがチキンカレーと、
うん、バターナンとベジタブルビリヤニ、
あ、ビリヤニ、
ビリヤニね、ビリヤニはね、うん、カレーピラフみたいな感じかな、
うん、そうね、うん、結果めちゃ美味しかった、
めちゃくちゃ美味しかったね。でサービスの、
うん、
あのあれ、お酢せんべいみたい な,
な, なんじゃない、
ロティでもない、いやでもロティでもないの、あれなんか豆せんべい、うん、ネパール料理で食べた豆せんべいみたいなのがあって、
で
それにね
グリーンソース、
ね、そう、ちょっとミントみたいなハーブの味のするグリーンソース、辛いのね、でもこれでちょっとクリーミーで、うん、これをつけて食べるっていう、うん、あれもむちゃくちゃ美味しかったし、うん、でナンも結構な量出てきて、こんがりバターで、
うん、
チキンも結構ゴロゴロ入ってて、
ゴロゴロ入って
た
ね、
うん、でほらインド料理もさ、物によったら結構カレー1個だと量が少なかったりするやん、うん、何の量とかにもよるけど結構なボリュームやったよね、うん、でビリヤニも、うん、もうこれ添えてくれたスプーン動かしたらこぼれるよねっていうなんでこの器にしたんっていう謎の盛り方のパンパンのビリヤニ出てきてさ、う
ん、ほんでベジタブルビリヤニかちょっとあっさりしてるからその上にカレーかけたりしてね、
う
ん、
そう、
美味しかったな、
それも美味しかった、うん、でビリヤニは、
うん、
馬もしかしたらねセブンイレブンかなんかで、うん、インスタントがちょっと出てるかもしれへんので、うん、雰囲気味わいたい人はそれをチャレンジしてもらったらいいんですけど、まあ、
米の質が全然ちゃうけどね、
そうそう、で某ねアジア幸せ特急のたっちゃんは一時期ビリヤニを、うん、各地のビリヤニ食べるっていうことで、うん、和歌山県の
ここへ来えと
和歌山県のビリヤニ食べてたけど、
チョンキンマンションのビリヤニ食いに来いと、
そうなんかね日本で食べるとケチャップライスみたいな感じになってるのがどうも多そう、うんうん、
全然ちゃうぞと、
全然違うね、うんうん、全然パラパラやし、うん、なんかやっぱ香辛料よな、う
ん、ね、
謎の野菜と
カレーうまかったな、
美味しかったよね、絶妙の辛さでな、
うん
う
ん、
うまっみたいな、チョンキンマンションうまってなって、
めっちゃ入りにくいんですよ、
うん、
あの扉の向こうに何があんねやろみたいな雰囲気なんですが、入ったらね、うん、本当にね美味しいカレー屋さんがあって、
うん、
さらに値段もねなぜか 10% 引きしてくれてましたね、
なんでやろね、あれね、
あれ
サービス
一応会員制って書いてるんですよ表のところに、
あ
でも関係なく会員制と関係なく、で会員料金にしてくれる、
別に我々宿泊者やとも言わんかったのにね、うんうん、
10% 引きしてくれたんで2人で3000円ちょっと
ぐらいかな、うん、残念やったのがなぜかお酒が置いてなかったことね、
うん、あお酒置いてなかった かったね。
置いてなかったんよね、うん。
たまたまか知らんけど。
うん、宗教的な理由、うん、よくわからん。
水は空いてましたよね。
水はむしろ飲ませてくれたよね。こわごわですけど、私辛かったから飲んだよ。
も俺も飲んだよ。お腹壊
さなかった。お腹壊さなかったね。うん。もう一品と言いたいとこやったけど、うん、なんせボリュームあったんで、うん、もうまあこれでいいかっていう。
チョンキンマンション行ったら、泊まらない人でも、カリーはおすすめです。あ、
探してみてください。
E5 と7が書いて。
ね、だから、ほんと2人やったから、それぐらいやったんやけど、うん、もうちょっと人数多ってさ、いろんなの食べてみたかった。
で、あと、感じかな、お土産あと見に行って。
そうね、お土産ちょっと見て、あ、まあまあ、もう一回ぐらい屋台でなんか食べようかって言って、おでんみたいな。
あー、行きましたね。
うん。なんかね、ある、また、お土産買いがてら、ブラブラしてたら、ちょっと小腹空いちゃって、うん、なんか食べようかなってなって、
屋台のおでんみたいなの食べましたね。
うん、
おでんセット。
そうそうそうそう、うん、6種類でなんぼみたいなのを頼んで、うんうん、結構でもさ、あのスタイルの、
うん、
まあ、テイクアウトのみやね、イートインのない食べるとこやってんけど、うん、若者が結構たくさんあって人気のスタイルなんだ ね、多分ね。
あとアイスクリーム屋さんとかもあったね。
あー、よかったよね。かっこよく言うとキッチンカー、
うんうんうん、
あの、うん、昔のワゴンで売ってる。
そうそうそうそうそう、
さすがにちょっと香港もね、
うん、
夜になるとちょっと肌寒いぐらいの感じだったの で、
そうでした、ね、
アイス食べようかとはならんかったんですけど、う
ん
う
ん
う
ん、
雰囲気とし
て
そうそうそうそうそう、
おでんも日本にはない、ね、
アイスやったな。
うん、
あ、そうね、おでんないけど、その
ゴーヤ、
そうそうそうそう、なんかゴーヤの揚げ
天ぷら
みたいなのも入ってたよね。うまやん、綺麗に残してたね、あれね。私が食べましたけどね。なんかもう確信犯でさ、明らかにソーセージみたいなんとかなんか美味しそうなのばっかり取っていくから、おかしいなと思って、ここに明らかに早めに食べるんやったら先に始末しといた方が良さそうな野菜が2種類ぐらいあんねんけどと思ってたら、
ナス、
俺も
ナスと、
うん、
ゴーヤですよね。
ナスは食べたんかな。
ナス食べます、
うん、はい、もうええわこれでって、うん、私最後にあのゴーヤ食べてさ、にがーっにがー、美味しいけどなんか最後これじゃないって言いながら、うん、まあそんな感じで夜も結局パンパンに食べ て、
はい、うん、で一回ちょっと僕だけ最後ちょっと散歩してくるわって言って、
そう、ね、
一人でぶらついて帰る時に、
うん、
エレベーターがすんごい混んでて、
うん、やっぱ夜こもんやな、うん、
で黒人のおっちゃんと会ってたら、うん、前に旅行者みたいな女の子4人グループがおって、
うんうん、
でその子ら乗った瞬間にビーってなってさ、まあ、その子ら全員ちょっとふくよかやったから、その黒人のおっちゃんと2人でずっと笑ってたってなりましたけど、あいつらのせいやん、
あかんあかんあかん、うん、まあ、私はその頃サンミゲルライトを飲みながら、
はいはい
はいはい、美味しくね、チョンキンマンションにこもっておりました、はい、
でチョンキンマンション最後にして、うん、でもう次の日朝
もう、
うん、
帰りになるんですけど、
う
ん、
はい、もう一回行きましたね。
いやー、やっぱね、ヤムチュアが本当美味しいし楽しかったん で、 でさっき今食べたもんだと言ったんですけど、うん、結局大根餅も実はその初日行った時はね、うん、食べれやんかったんだよね、うん、だもう一回もう一回行こうってなって
弁公共行きました。
もう一回行きましたね、うん、朝6時からやってるんでね。
そう、朝6時から10時か11時、夜11時ぐらいまでやってるんですけど、
うん、
で行ったら、うん、エレベーターとかなんか張り紙貼っててね、
そう、漢字しか書いてないしさ、うん、あれで、なんかひっそりしてるし、やってないみたいななってんけど、う
ん、おっちゃんが、あー、うん、みたいな感じで横から入っていって、うん、階段登っていったんで、エレベーターがまあ故障してるみたいで、
うんうんうん、よかった。
で、行ってね。
あれもなんかノーリフト、ノーリフトって言って教えてくれてたよね。親切だったよね。
で、また。
これまたね、
同じように入っていって、また同じくポーレーって言って、
ね、ポーレー食べて、昨日食べれやんかったものを食べて
食べて、
いや大満足、大春巻きも食べて、
春巻きも食いましたね、
う
ん、大
最後やからちょっともう一品だけ食べとこうかって言って今回5品ぐらい食べたかな。
はいはいはい、はい、それでもね
2000円ぐらいやからね、一人ね、
うんうん、
いや
でね、まあ、はい、うん、連皇居、
うん、
連皇居の近くからバス停がありまして、
うん、はい、
でそっから空港行きのバス出てるんですよ、
はい、
これが A11 バスで、
うん、
料金が 41.9 香港ドル、
うんうんうん、
だから最終的に50香港ドルをオクトパスに残しといたら、
うん、
まあ、ヤムチャ食べて、
うん、
でそのまますぐバス停近くにあってそこから帰れるよっていうことなんで、
そうですね、うん、
で香港国際空港、香港国際空港着いて、
うん、
まあ、早めにチェックインして、
ま ここもまあちょっと混んでたかな。
混んでましたね。まあ混んでたね、うん、で今回はやっぱり日本人の客室乗務員じゃなかったので
通路側
には行かず、
だいたいもう満席やったね。
うん、うん、でまあ今回せっかくね一福さんも久々に香港来たので、
あざーす、
まあ例のプライオリティパスで香港のラウンジで最後締めようやっていうことで、
いやーよかったですね最高。
サファイアラウンジっていうとこ行ったんですけど、
はい、
最高でしたでしょ。あそこのラウンジ。
もうね、うん、サラダでしょ。久しぶりに見た生野菜のね、うん、サラダに食べ放題チーズでしょ。うんうんうん、で海外のヨーグルトってすごい美味しいよね。うん、ヨーグルトにオートミールとかあんなんもあったし、はいはいはい、で
バーカウンターが別にあってね。
そうなんです。シャカシャカやってくれんねんで。
カクテルを頼めると。
でまあ私はシャカシャカじゃなくてワインがやっぱりねこうなってくると。うん、私はビールじゃないんやなと思って、うん、でワインをねイタリアワインからオーストラリアワインから
シャルドネ飲んで
ましたね。でなんか調子に乗って飲んでたら勧めてくれはんのなフィリピーナのねバーのお姉さんがね。
僕は帰り空港とか車止めてるから運転せなあかんからノンアルコールのおすすめの作ってって言ったら作ってくれましたよ、うん、
ね。であと食べ物はシューマイとか、うん、本当に焼きそばみたい、うん、焼きビーフみたいなのもあったし、
バイキングプラスなんかね QR コードがそれぞれのテーブルのとこに貼られてて、それを読み込んだらホットフードが頼め、うんうん、ホットディッシュが頼めて、
あれめちゃくちゃ美味しそうやった。エッグベネディクト、本場の
ベネディクトめっちゃうまかったです ね。
あとなんかワンタン麺とかあんなもあってんな、
ワンタン麺類もありましたし、あとデザートのおまんじゅうとか、
うん、そうそうそう、で、はい、私はまあお酒だなと思って飲んでたんやけど、うん、なんか最後の最後で、うん、なんていうかな、多分モーニングメニューとランチメニューの入れ替えみたいなのが、うん、ここに来てお寿司出てきてな
もう行かなあかんねんけど
終わりやと思ってたけど、あのなんか巻き寿司みたいなの食べたいって言って、それだけちょっとつまんで
一つで行きましたね。で香港国際空港も広いんで、移動端から端とかなるとトレイン乗った方がいいです。無料のねシャトルトレイン、
ややこしいよ、うん、
ややこしいやろあれ。
ゲートがだって200とかあるもんね、うん、信じられへん。いやでも満喫しました。むちゃくちゃ美味しかったし、はい、
最高でしたね。
最高でした。っていうことで結果、
はい、
3泊4日ですか、
うん、
マカオ香港、はい、まあちょっといいその中国政府のキャンペーンもあったので行かせてもらったんですけど、うんうん、久しぶりに行くとね、うん、ちょっと私はやっぱりまだ海外旅行時期としては早いんちゃうのと思ってたんですけど、うんうん、お前はちょこちょこ行ってたけど、うんうん、まあ楽しかったね。
そうでしょう。
まあそれは楽しいよね、
非日常というか。
うん、でなんていうか、今回私 SIM カード向こうで入れなかったんで、うん、結構その半分デジタルデトックス気分もあったんです。だから本当にツイートとか全然見れないとかもあってんけど、うん、それもよくて、初日はやっぱいろんなこと考えるんやけど、うん、2日目ぐらいからだんだんやっぱ日常を忘れていってさ、うん、その自分の頭の変化も面白かったし、うん、でまあ食べ物はねもう満足で食べたけど、
やっぱりねガイドブックに載ってないような地元の人が行くような食堂っていうのは、うん、本当に美味しいね。
あとまあもう本当にショックなのは、うん、やっぱ円安の衝撃とで何度も間に言ったけど、やっぱお手洗いが例えば綺麗とか、うん、人が親切とか、うん、ゴミ箱がね荒れてないとか、うん、そういうマナーの部分で、う
ん、日本人ねだいぶ負けてきてるよ
ねえ、うん、でその接客とかも、うん、正直今飲食店で、うん、この接客みたいなの申し訳ないけど、うん、やっぱり気が利かないっていうかね、うん、親切、ちょっと親切心があれば、う
ん、これ並んでんのずらって客が並んでんのに一人別のなんかしょうもない作業してるとかね、
とかなんかちょっとしたことないけどっていうのが、むしろあっちは全然なくて、ちょっとしたお店でも本当にみんな気が利くというか、お仕事じゃないよね、うん、あれはね、親切心とか、うん、目配りとか、うん、そういうレベルで、うん、あすごいな、こういうサービスがあるんやなって思えることがすごい多かったし、なんかそういうところはなんかちょっとショックだった、うん、で最後に香港エクスプレスのカウンターでも、うん、女性上司がさ、うん、多分新人さんの男の子にあれこれ言ってんねんけど、うんうん、 もう明らかに普通に上司と部下の会話って感じだよね。何言ってるか分からんけど、ただあの態度を、女の上司さんがあの態度で日本人で若い男の子にしてもやったら、あれ多分なんか言われるやろなっていう感じなのね。で、そういう意味でも多分まだ香港の方がそういう意識は進んでる。うん、やっぱりね、いろんなところでちょっとなんか日本人としては悲しいなって思うことがあったのは、で、一方、香港大学行ったじゃないですか。すごい良かったんやけど、雨傘革命、雨傘運動、ああいうニュースも見てた中で、多分香港大学とかもそれなりの渦中にあったと思うんですけど、今やもうひっそりね、実は選挙近いよね、香港ね。選挙ポスターとかもいっぱいあったんですけど、もうそういうのは当然なりを潜めていて、なんていうか、これからね、香港もこの平和ってどういう形の平和なんかなって考えさせられるとか、チョンキンマンションが綺麗になってんのはいいことなんだけど、なんかね、一方でそれも、そのもう一個奥深いところでどういうことなんかなとか、そういうのはちょっと私としてはいろいろ考えさせられる旅でもありましたね。やっぱり出ないとわからんね。
僕はやっぱりね、定期的に香港は行ってるんで、もう何回目か分かんないですけど、やっぱ今回一番変わったなと思いましたね、香港が。
コロナ禍で後では初めてやもんね。
まあいろんなお店が潰れてたりして、新しくなったとこもありますけども、新しくなってよかったんかなっていう気もしますね。やっぱ古いヤムチャのお店とかもどんどんなくなってきてるし。
そうね。田舎に移ってるぐらいの話やったらいいんやけどね。
昔のなんていうかな、独特の怪しさみたいなのがなくなってきてるのがちょっとあれですけどね。
そうそう。まあそれは両立せえもんなんかな、はい。難しいところやけどね。はい、まあ今後もまた、特にうまいのちょこちょこ。なんて言ってもバーコード貼ってるからさ。
そうですね。
私はちょっとまあしばらく行かんやろうけど、そして行くならちょっとマカオ楽しかったなと思ってんねんけど、はい、まあまた様子は聞きたいなと思っています。
と、
は
い、いうことで、久々のお二人旅、香港マカオ編でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
よいしょ。さあ、無理やりだ。無理やりやり。あ、うまやん。そこむちゃくちゃ美味しそうじゃない？そこのクッキー屋さんさ、老舗屋で。匂いが違うよね。これ。ね、よくね、なってるけど。すげえうまそう。不愛想なおばちゃんで、ね、ハンハンって感じやったけど、まあ融通聞いてくれたんでよかったわ、私の下手な英語で。あ、写真とか。バルーンアートをいっぱい作っている。え、指差しながらと、ファイブフラワーティーと、で、ホットホットとか言って、相変わらずもう片言のわけのわからん言い方で。うんこおいは使いました。うんこおい便利。
クイーンレーベル、グッズショップ、マッシュルーム、オリジナル T シャツなどのグッズを展開中。mahshroom.net
マッシュルーム。
イエーイ。
しのなめ印のビーフンスープレックス。めまい、肩こり、二日酔い。栄養失調から人事不正まで聞けばたちまちどうでもよくなる。しののめ印のビーフンスープレックス。
しののめ
ビーフンスープレックス。
ということで3週にわたってお送りしました。
はい。
マカオ香港の旅ですね。
はい。いやー、充実でしたね。
はい。
やっぱり久々に行って楽しかったし、初ポッドキャストを撮ってる身としての海外、
はい、はいはいはい。
途中で音源撮ったりとか、なんかまた今までの海外旅行と違う楽しみ方もできて。
そうですね。一福さん結局ポッドキャスト始めてから海外行ってなかったですもんね。
そうそう。今までだから行ってる時はさ、はい、自分の思い出はあるけど、はいはいはいはい、音源取ろうなんて当然思わんわけで、 そういうのもすごい楽しかったですね。ま
あ、今回ちょっとね、余裕があったというか、あっちで行ったことある国ではあったので。
まあ、馬やんが慣れてたんで、でね、私はもう本当に。
香港何回目、香港マカオ何回目やろっていうぐらい
で。バーコード貼ってるから。
バーコード貼ってるしね。あれでもね、
はい、
言うてたらなんかそういう制度が変わるんかして、
あら。
ちょっと厳しになったんですよ、あの制度。
もう持ってる人はいけんの？
持ってる人はいけるけど。
あ、よかったね。
はいはいはい、はい。
すり抜けたね。
すり抜けましたね。
はい。まあまあ、そんなわけで、はい、一旦無事に帰ってきまして。
そうですね。
また、はい。やいらじは通常版として、
はい。
配信していきたいと思います、
は
い。
またね、あの旅のレポートなんかもできたらいいなと思いますけども。
はい。このスタイル、
はい。
結構気に入りました。
はい。
はい。あと、クリスマス締め切りになっておりますが、うん、馬やんからのタイガース優勝記念のプレゼント、
はい、
まだまだどしどし募集しております、はい、遠慮なく皆さん応募しますって書いてくださいね、
はい、はい、合言葉とね、
はい、
ということで、やいやいラジオではお便りを募集しております。
はい、
やいやいラジオ @gmail.com、
はい、
X の方はカタカナでやいラジ、ハッシュタグカタカナでやいラジでポストしてください。
ポストです。
そして古民家の DIY 進捗状況はルさんノートをつけておりますので、そちらもよかったら覗いてみてください。
よろしくお願いします。
それではまた。
ありがとうございました。